次は傍聴席から、3月定例会を傍聴された方からご意見ご感想をいただきました。では傍聴者数内訳をお読みします。本会議2月28日2名、3月2日7名、3月5日4名、3月6日17名、3月8日0、3月22日10名、本会議の承継は40名です。次は委員会、2月28日全員協議会0、3月8日議会運営委員会0、3月8日総務常任委員会0、3月9日予算特別委員会1名、3月11日予算特別委員会11名、3月12日予算特別委員会1名、3月13日予算特別委員会0、3月16日予算特別委員会1名、3月19日全員協議会0、3月19日予算特別委員会0、3月22日議会運営委員会0、委員会の承継は14名、合計54名でした。それでは傍聴席からお読みします。私は学校の先生方との知り合いが多くいますが、よく話を教育現場のことを聞きます。2000年代後半からより多くの先生方が病気で休んでいる先生のことをお聞きします。病気になった先生の多くがうつ病を発症していると聞きます。一人の先生が担当する子どもの人数を30人以下として先生を増員する必要があると思っています。新学習指導要領における小中学校の授業時間では先生方に負担がかかりすぎると思います。私は30人学級を全校小中で実現する必要があると考えています。筑摩沢 A さん。放射能除染対策について、子どもたち町民のために給食や食物についての放射性物質測定について、毎日または測定数をもう少し多くしてもらうなど、町としても住民のことを考えて計測器の購入なども含めて検討していきたいとのことでした。その他、汚染の除染した土砂の埋設や町民対象の学習会説明会などについても検討するとのことで、住民にとってとても大切なことが話し合われてためになり良かったです。藤久保 S さん。議案についての審議は最終日のため議決が中心でした。傍聴者の閲覧議案を見ながら傍聴しましたが、途中の討論がよくわからなかったので十分な理解を得ることはできませんでした。年金支給減額反対の請願、国に対しての意見書提出については賛成少数で否決されてしまい残念でした。住民の200数十名の署名でしたが、今後もっと多くの住民の声を議会の皆さんに知ってもらうことを痛感しました。藤久保 S さん。他にもたくさんのご意見をいただきましたが、一部を紹介しました。次は予算特別委員会の傍聴席から。答弁側の声が低い、早口だ、ゆっくりはっきりした答弁の方が分かりやすいのでは。委員・議員側は発言が分かりやすい、はっきりしている。事前に予算書を勉強しないと分かりづらい。分かりやすかった点、委員会として身近に議員さんや職員さんと接し、息遣い、お顔色など見えて大変良かった。予算説明書が多いので十分な検討の上で発言されているのか。審議で出されなくても良い内容もあったように思います。事務的内容は事前にチェックできると思います。非常に勉強になりました。特に町の金の流れにつき統括的な知識が吸収できました。項目ごとの審議なのだからでしょうか、一般質問よりはずっと話が噛み合っていたように感じました。会場が小さいので皆さんの話が聞きやすかった。以上です。次は表彰されました。埼玉県町村議会議長会より自治功労者として杉本茂議員、秋坂豊議員が表彰されました。以上です。